第13章、電熱組合での活動。写真3枚。1枚目。平成元年10月、電熱組合創立40周年、帝国ホテルにて。中段右端、著者、理事。2枚目。平成17年10月、電熱組合にて、ヒーター講習会講師。3枚目。平成14年2月、対東芝家電工業者視察旅行。前列中央、安倍副団長。その左側、著者、団長。中列左から2人目、辻田委員長。写真終わり。13-1。日本電熱機工業協同組合、電熱組合の設立。父は昭和13年に日本電熱機製造組合の発起人となり、これを設立したが、戦争が激しくなり、ほぼ休眠状態であった。昭和24年、日本電熱機工業協同組合として、発起人並びに理事として再出発した。理事長は島岡工業株式会社の島岡捨て基地氏で、昭和通りにある島岡工業の上野営業所の2階を借りて組合事務所が発足した。日本ヒーターの前身の丸屋製作所の他に石崎電機、
くすみ電機、
強立電機、鳥羽電機、佐藤電機、高石電熱、坪倉電材、赤井電熱などが理事となって組合が設立された。組合設立当初は、通産省で電熱機の製造認可を受けることを組合員に周知徹底し、ほとんどの組合員会社が製造登録番号を獲得した。また、電気用品取締法の規定に基づき、電熱機などの形式承認を受けるよう組合で PR し、各社が承認番号を取得した。厳しい検査項目があり、検査設備を導入するなど、各組合員は努力した。俗に言う、公衆電気用品テーマーク、三角テーマークとも、である。ニッケルが不足し、ヒーターの表面処理をするメッキ材料として通産省から割り当てを受けたり、マイカ、ウンモの共同購入をしたり、組合全社で展示会を開催するなど、積極的な組合運営が行われた。戦後の余剰電力対策として、北海道電力管内の10カ所で組合の電熱商品の展示会を行い、翌年には北陸電力管内で同じような展示会を行った。両展示会とも私の父が委員長で、1ヶ月間会社を留守にした。電気用品の日本工業規格を制定するにあたり、電熱機の分野ではいろいろと通産省に協力した。特に電気ハンダコテについては、時数規格の原案作成から制定に至るまで、多くの組合員が制定委員となった。私の父が組合の技術部長として、組合員10社のハンダコテメーカーの意見を集約した。電気ハンダコテの規格は、他の電気用品と異なり、高い電気絶縁性が要求されたので、高級品を A 級とし、従来の製品は B 級とした。A 級、B 級の違いは、電気絶縁抵抗が10メグオームか1メグオームかであった。13-2。私も電熱組合の理事になりました。主婦連に喜ばれる。私が丸屋製作所の社長になると同時に、電熱組合の理事となり、通商産業省が電気工業会に委嘱した家電品寿命評価委員会の委員に組合から選任され、中小企業の代表として会議に参加した。委員長は松下電気産業の奥田氏で、 大手の家電メーカーが大勢集まり、中小企業では私一人が参加した。主婦連合会をはじめ、消費者団体も参加した。私は、電熱器メーカーは中小企業であり、定価5000円以下の電熱器の耐用年数は1年とし、その部品の保有期間は5年とすると主張し、これが委員会で決定され、主婦連の代表にも喜ばれた。耐用年数1年については、多くの同業者に賛同してもらった。部品の保有期間は5年で譲歩した。組合員の共同カタログを作るべきだと提案し、各社電熱器の製品を用途別に分類して写真を撮り、共同カタログとして制作した。これは産業界に好評だったし、個別の組合員でカタログを制作していないものは利用することができ、喜ばれた。高速道路の通行料金も集団のメリットで大幅割引となった。また、組合が損保会社と交渉し、団体割引で建物、自動車などの損害保険料を代理店契約により大幅に減免した。組合で共同カレンダーを制作し、各社が安価で購入でき、広告宣伝に利用できた。組合事務所が借家であったので、自前のビルにすることを提案し、北区中里に3階建てのビルを購入した。事務室のほか会議室もできた。1、2階を賃貸することにより、組合の安定収入も得られた。工場見学会や技術講習会を数次にわたって開き、各組合員の技術力向上に一役買った。環境保全のため、電熱機器に必要不可欠なアスベストを追放すべく、関東、中京、関西の説明会場に出向き、代替材料の説明を行った。長年、ヒーター業界一筋に貢献したとして、黄綬褒章を受章した。59歳の時のことだった。写真、平成3年4月、皇居にて受章記念撮影。右より6人目、著者夫妻。写真、終わり。平成3年春の褒章受章者名簿。通商産業省機械情報産業局。黄綬褒章小芝康夫、日本ヒーター株式会社代表取締役社長。同、吉井隆夫、全国電気卸商組合連合会常任理事。蘭綬褒章荒井貞夫、元社団法人日本プリント回路工業会会長。同、石川陽介、社団法人日本単圧機械工業会理事。同、上野健一郎、社団法人日本自動車販売協会連合会会長。同、菊川康之、社団法人全国木工機械工業会副会長。同、小林洋太郎、富士ゼロックス株式会社代表取締役社長。同、佐々木史郎、トヨタ自動車株式会社代表取締役副社長。同、佐藤博士、TDK 株式会社代表取締役社長。同、坪井渦彦、工業製鋼株式会社代表取締役社長。同、手島五郎、日立製機株式会社代表取締役社長。同、浜田博士、株式会社リコー代表取締役社長。同、森沢義明、社団法人日本印刷産業機械工業会常任理事。同、安福又美、富士通株式会社代表取締役副会長。平成3年春の褒章受章者名簿、終わり。曲がりなり、 業務に聖霊受賞する。13-3、理事になって組合50年史 A4 カラー200ページ発行。委員長となってバンコクおよび上海の電熱工場を電熱組合で視察した。自ら講師となり電気ヒーターの技術講演会を行い盛況であった。環境保全のために ISO 規格やエコアクション21の取得の講習会を数次にわたって行った。経済産業省の規制緩和で従来の電気用品取締法が電気用品安全法に変わった。関連して型式承認が型式認可となり、さらに型式検査となり S マークへと変わった。つまり自主的に製品を作るのであって承認認可制度ではなくなったのである。この説明も混乱なく行うことができた。組合員全体の行事は組合総会と新年会の2回である。早めに集合してもらい意見交換の場を設けた。新たに参加した組合員の自己紹介や組合員相互で全国の同業者との情報交換や取引の場を作ることができた。組合の過去の記録を保存して将来の参考にすべく組合50年史を自ら編集長となり作成し、全組合員はもとより広く業界に配布し好評を博した。内容豊富なもので貴重な写真も入り、組合員の会社 PR のページも作り、電熱機器の仕入れ業者に大好評であった。組合事務所内に組合員各社のカタログを集め、資料も含めて電熱図書館として一般に公開した。製造物責任法 PL 法が制定され、生産物賠償責任保険 PL 保険ができたので、組合で取り扱うことにし、保険料が安価となり、組合員に喜ばれた。組合の応援化促進のため、全国中小企業団体中央会から補助金を受け、組合の応援機器を一新し、ホームページ、HP を立ち上げた。当時、HP を作成していない組合員会社が大半であったので、個別指導も行い、全員が HP を開設し、組合の HP とリンクさせ、各社の売り上げに寄与した。電熱ニュースを年4回 A4 カラーで発行し、経済産業省の新しい情報や組合での行事の内容などを写真を添え、読みやすく案内した。